皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
今日はどんな良い知らせがあるのでしょうか。
今日はびっくりポンの恵みというお話をしたいと思います。
びっくりポンという言葉は現在の NHK の朝ドラの主人公の朝ちゃんの口癖で今流行っているようですね。
最近お母さんの経験したびっくりしたびっくりポンのお話を紹介したいと思います。
我が家の隣の家にはそらくんというワンちゃんがいます。いつもそらくんおはようと声をかけるのですが、ある朝そらくんと呼びかけないでおはようとだけ言いました。そしたらいつもはそこにいない飼い主さんが奥の方にいて返事されたのです。飼い主さんがいらっしゃると分かっていればきちんとおはようございますとご挨拶したのですが、私からは見えないところにいらっしゃったのでそらくんだけだと思っておはようと声をかけたら、男の人の声が返ってきたのでえっと思ってびっくりポンでした。自転車だったのでそのまま通り過ぎちゃいましたけど、
いきなりおはようとタメ口というか慣れ慣れしくフレンドリーに声をかけられて、隣のお父さんもびっくりポンだったことでしょうね。次は僕が体験したびっくりポンのお話ですが、以前アメリカとカナダの国境にあるナイアガラの滝を見学させてもらった時、ナイアガラの滝の大きさ、凄さにびっくりしました。滝が流れ落ちるそばまで小さな船に乗って近づき、水しぶきを浴びながらナイアガラの滝の凄さを体験したのですが、もう一つびっくりすることがありました。それはボートに乗るときに支給された雨具のカッパを着るのですが、そのカッパの臭いこと本当にびっくりポンでした。
それじゃあ次は聖書の中のびっくりポンのお話を紹介したいと思います。
Amazing Grace という賛美歌は賛美歌の中で最も有名な賛美歌の一つだと思います。驚くばかりの恵みと日本語では訳されていますが、今日はびっくりポンの恵みというタイトルでお話をしたいと思います。まず驚くことに、英語の聖書を調べても検索しても Amazing Grace という言葉は聖書の中には出てきません。インターネットで無料で読むことのできる英語の聖書は53種類くらい翻訳がありますが、全部一つずつインターネットで Amazing Grace という言葉を検索してみたら、たった2つの聖書にしか Amazing Grace という言葉は使われていませんでした。しかも1つ目の聖書は1回だけ、もう1種類の聖書も4回だけしか Amazing Grace という言葉は使われていないことが分かりました。
Amazing Grace という言葉が聖書に出てこない、使われていないということこそちょっとびっくりの情報ですね。
日本語の翻訳の聖書の中で口語訳聖書では恵みという言葉は303回、新改訳聖書では369回使われています。恵みとは受ける資格のないものに対して無条件に注がれる神の愛と顧みを聖書では恵みと教えています。
それではびっくりポンの恵みについてお話をする前に、ここで今日最初の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で Amazing Grace をお届けします。
それではお聴きください。
小坂忠さんの歌で Amazing Grace をお届けしました。
Amazing Grace、 びっくりポンの恵みをいただくための第一歩は、自分自身の罪深さ、身勝手さに気づき認めることが必要です。神様の恵みをいただくと、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という良い実を生活の中で実を結ぶことができますが、逆に罪の実は妬み、僻み、そねみ、やっかみ、恨み、憎しみ、嫌み、蔑み、睨み、盗み、使い込み、罪などなどの罪の実があります。
6年前からゴスペルアワーの放送が始まりましたが、第2回目の放送の時に、乱暴、横暴、怒りん坊、暴れん坊、食いしん坊、きかん坊、いじめん坊、泥棒、朝寝坊、ケチん坊などの罪の棒を持っている人は天国の狭い門から入ることはできませんというお話を紹介したことがありました。
まず自分の罪に気づくことが何よりも大切なことです。次に Amazing Grace、 驚くばかりの神様の恵みをいただくために第2番目に必要なことは、神様の愛の大きさにびっくりすること、気づくことです。こんな罪深い私を愛してくださっている神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ること、神様の愛がどんなに素晴らしいかを驚きを持って知ることが必要だと思います。
昔々アフリカの砂漠の国から来た旅行者がナイアガラの滝を見学した時に、その大きさと水の量の多さにびっくりして眺めていました。案内者にもう帰りましょうと言われて、この水が流れ切るのを見てから帰るというと、この水はなくなりませんよと教えられて、アフリカの人はびっくりしたというお話があります。
私たちも神様の途絶えることのない神様の愛、恵みの豊かさにびっくりするくらい神様の恵みを知りたいものですね。恵みは面国内と言われても、グズだノロマだと言われても、見放さず見捨てない神様の愛、それが神様の恵みだというお話を以前も紹介したことがあります。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。サムエルさんのグレイスをお届けします。
それではお聴きください。
夢追いし日々のなくした記憶や傷跡さえ愛しくてざわめく心のその先はいつも終わりのない旅のよう。今一人たたずんでる暗い夜道には月明かりだけがある。 閉じた時に光照らす場所、向こう岸にあるはずさ。
サムエルさんのグレイスをお届けしました。
びっくりぽんの恵みというお話を紹介してきましたが、もう一つ面白いお話を紹介しましょう。1847年クロロホルムという麻酔薬を発見したのはイギリス人の医師ジェームズ・シンプソンという人です。それによって手術を受ける際の痛みと苦しみから人々を解放したのです。そのジェームズ・シンプソンにある人が尋ねました。あなたにとっての最大の発見は何ですか？当然その人はクロロホルムの発見ですと答えると思っていたら、その予想に反してシンプソンは次のように答えました。
私の最大の発見はイエス・キリストを自分の救い主として見出したことです。イエス・キリストを自分の救い主として見出せたことは、彼の人生にとって最大の喜びであったというのです。
朝ドラの主人公、朝ちゃんこと広岡朝子さんは、60歳の時に拳2つ分ほどの悪性腫瘍、乳がんが見つかり、手術を受けました。そして受けた手術から目覚めた時、自分の命は天が何かをせよと言って貸したものではないかと思ったのです。その年の暮れ、ある牧師と出会い、 聖書を学ぶようになりました。麻子さんは我が身の傲慢なことに気づき、クリスチャンとなりました。
麻子さんが愛した聖書の言葉の一つに次の言葉があります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。新約聖書第一ヨハネ3章2節。誰にも頼らず自分で生きてきたと信じていた麻子さんが、神様に愛され生かされていたのだと気づいたのです。
皆さんは今一人で自分の力で必死に頑張っていませんか？そのままのあなたが神様に愛され生かされているのです。
はい、それでは今日3曲目の歌として、お父さんと娘の2人で歌っています水野源三さんの生きるという歌をお届けします。
それではお聴きください。
と娘の歌で水野源三さんの生きるという歌をお届けしました。
アメイジンググレイスの歌を作ったイギリスのジョン・ニュートンという人は、若い頃奴隷船の船長としてアフリカで捕まえた多くの黒人を船に積んで運ぶ仕事をしていました。奴隷は人間ではなく家畜扱いでしたから、排泄物は垂れ流しのまま船底に押し込まれていました。病気や飢えで死ぬ人も多かったそうです。ジョン・ニュートンは荒くれ者であり、奴隷に対しても冷酷な男でした。しかしある日、大きな嵐に遭遇し死に直面した時、初めて 神様助けてくださいと叫んだのです。幸い命は助かり、その後彼が7歳の時に亡くなった母が残してくれた聖書を読み始め、クリスチャンになり生まれ変わりました。
その時彼は23歳でした。そんな彼がこんな愚かなどうしようもないものを神様は救ってくださったという恵みを歌ったのがこの賛美歌アメージング・グレイスです。その後ニュートンは牧師となり、また多くの賛美歌を書き、死ぬまでこの神様の恵みを語り伝えました。神様は私のような卑劣なもの、ならず者さえも救われたというのがアメージング・グレイスの歌詞の内容です。
ジョン・ニュートンの晩年の言葉です。私の記憶はほとんど薄れてしまった。しかし二つのことだけは覚えている。一つは私がとんでもない罪人であったこと。もう一つはキリストは誠に偉大な救い主であること。
さてそろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第一金曜日と第二金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清志、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
12月にまた
お耳にかかりましょう。